今週はエホレの手紙第1の4章の7節から10節になります。お願いいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちの命を受けさせてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためにアダムの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。それではここに愛があると出しまして、実際の結婚からメッセージをお願いいたします。
いつも形式のためにお祈りくださり、また支えてくださっていることを本当に感謝をしています。先週16日から18日には夏期学校が行われました。3年ぶりに対面でやるということでですね、集まってやりました。このコロナの状況の中でどういうふうにできるか、全部オンラインに切り替えた方がいいんじゃないかとも思いましたけれども、直前まで迷いながら祈りながらの開催でしたけれども、取り守られておられたことを感謝をしています。学生たちもいろんな思いとかいろんな状況の中で、直前になって、あるいは当日の朝オンラインに切り替えるとかキャンセルになるということもありましたけれども、30名近くの参加者が集まり、オンラインも10名ほど学生が参加して、共に御言葉を聞き賛美し、また夜な夜な語り合ってですね、とても良い交わりが持たれたことを感謝をしています。そういう直接顔合わせての交わりはやはり格別に良いものだなと思わされた経験でもありました。今回も求道者の学生や未受選の学生も数名参加しておりました。続けて学生たちの救いと宣教のためにお祈りいただければと思っています。さて、続けてヨハネの手紙第1を読んでいますけれども、これまでのこの手紙の中で、神様が光であること、私たち人間の罪、そしてその問題を解決するのもまた神様が光であることのゆえなのだと話してきました。神様は人を闇の中にいるままにしないで、罪あるままにはしないで、光の中へ、救いへ、そして喜びに満ちた神様との交わりの中に入ってほしいと願っている。そしてそれは神様が愛であるということに由来しています。愛すること、私たちはクリスチャンであってもそうでなくても愛するということを大切なこととして聞いていると思いますし、愛という言葉はいつの時代も良いものとして扱われてきていると言えるでしょう。しかし、愛という言葉があふれている一方で、どれほど本当の愛があるのだろうかということもまた問われます。愛することを大切にしながら、あるいは愛することを一生誓いながら、しかしその誓った愛も破られてしまう、愛が簡単に冷めてしまうようなものになり果ててしまっている、そういう現実もあります。それは私たちが愛を知っているようで知らないということに原因があるのでしょう。それは愛である神を知らないということでもあります。私たち罪人の中には愛がありません。聖書の中でイエス・キリストは、聖書全体の中で大切な教えは何ですかと問われた時に、神を愛し人を愛することだと言いました。でも私たちは自分がどれほど愛されているかを知っていなければ、経験していなければ愛することはできません。今日読んだ箇所には神は愛であるとあります。私たちはこの時間、愛である神様を知っていきたいと思います。読んでいただいた7節には、この手紙で何度も繰り返される命令があります。 7節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、愛を知っています。互いに愛し合いましょう。兄弟を愛するべきだというのは、この手紙の中で何度も繰り返されてきました。その兄弟を愛するということが、神を知っていることの証拠でもあると記されてきました。しかし愛のないものは神を知らないともあります。8節。愛のないものは神を知りません。神を知らないから愛を知らない、愛することができない、それが人間の現実です。神は愛だからですとあります。これは神様って愛を持っているお方なんだよねということではないんですね。神様って愛がある、そういうことじゃなくて、神様の性質が愛、その本質がそもそも愛なのだということです。つまり愛である神様は愛から離れることができないということです。神様が愛さないということはないということ。この神様の愛は他のどんな愛とも違っています。世の中が愛だと勘違いしているものとも違う本当の愛、真実の愛です。新約聖書はもともとギリシャ語という言葉で書かれています。ギリシャ語には愛を表す言葉が4つあるということを聞いたことがある方もおられるでしょう。性愛を表すエロス、兄弟愛を表すフィリア、家族愛を表すストルゲーというのがあり、そしてもう一つ、神様の愛を表すアガペーという愛があります。このアガペーという言葉は自己犠牲的な愛を表すとも言われますが、神様の愛を表すときに使われる言葉です。ある本を読んでいると、もともとあった単語ではですね、神様の愛を表すことができないので、わざわざもう一つ神様の愛を表す言葉を作った、そんな風にも書かれている本がありました。神様の愛は他の愛とは違う、他にはない愛、この愛は神様から始まっている、神様から愛がスタートしているんですね。その神様が作ったのが私たち人間です。先ほどの子供の話にもありましたけれども、少し来週のことを先取りしてしまうかもしれませんけれども、神様は特別に自分に似せて人間を作りました。創世記の1章26節27節にはこういうふうにあります。神が仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたとあるといいですね。これは神様が愛すべき存在として人間を作ったということです。神様はご自分に似せて人間を作ったので、人間を愛しておられます。聖書を読んでいると、愛しなさいという教えが何度も出てきます。愛しなさい、でも愛されなさいという言葉はないんですね。なぜか、それはもうすでに愛されているからです。神があなたを愛しているという事実があるから、愛されなさいと命じられる必要はないんですね。しかし人間はその愛を分かっていないということがあります。愛されていることが分からないと、神様のイメージというものが歪んでしまうことがあります。神様って命令ばっかりして全然自由を与えてくれないなとか、神様って厳しいな、ケチだなとか、そんな風に思ってしまうことがある。そしてそんな神様のイメージを持っていると、そういう神様と交わりを持とうとも思わなくなってしまいます。時に私たちは愛されていることがわからないと、愛される努力をしようとすることもあります。命令を守っていれば愛されるだろう、 ということを聞いていれば愛されるんだろう。罪を犯さなければ愛される。私は学生たちと関わることがよくよく話もするので学生たちの言葉を聞きますが、彼らは時に愛されようとして教会に行く、あるいは愛されたいと思って聖書を読む、そういうことがあるんだということを聞きます。その気持ちはよくわかるんですね。愛される努力をする。でも本当はそんな必要はないんですね。なぜなら神は愛であり、その愛の中で人間を作り、私たちに命を与え、そして今生かしてくださっているからです。この神様の愛は人間の常識の中で収められるものではありません。かなり古い本にですね、あなたの神は小さすぎるという本があります。1950年頃もともと書かれた本ですけれども、かなりインパクトのあるタイトルだなと思います。この本の著者は本当にクリスチャンですけれども、その中にこういうふうに書いてありました。私たちがどんなに大きな神を考えても大きすぎることは決してない。私たちがどんなに大きな神を考えても大きすぎることはないとこの著者は書いていました。私たちは神様の愛を小さく考えてしまうことがあります。しかし神様の愛は私たちのどんな想像をも超えている、人知をはるかに超えているものです。そしてその愛というのは単に知識で知るだけのものではないんですね。体験的に知っていくことでもあります。それは神様との交わりの中で知っていく愛です。神様はそのことを知らせたいと願っており、その愛を知ってほしいと願っている。だから私たちにはこの聖書が与えられ、また神様のことを知る聖霊も与えられています。神様がどんなふうに愛を示してくださったのか、今日の箇所に書いてあることを確認しておきたいと思いますが、その一つは独り子を世に遣わすということでした。9節をもう一度お読みします。神はその独り子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。普通親というのは子供を自分のもとに置いていきたいものですね。私は今5人の子供がいますけれども、上3人が小学生なんですね。彼らが小学校に入学するときに嬉しい気持ちと少し寂しい気持ちとありました。確かに小学校に行くといろんな勉強ができて楽しい経験ができて、そして成長しているしていくということもまた分かります。分かるんですけれども、でも親と、親である自分と離れる時間も増える、どんどん距離が離れていくような思いがして、それは身を切られるような思いだなということも思わされたんですね。最初の一人だけかなと思ったんですけども、2人目も3人目も同じでした。あと2人続くのかと思うとちょっとどうなっちゃうんだろうなと思うんですけども、神様が独り子を遣わす、それも同じような、いやそれ以上の寂しさというのもあるのではないかと想像します。それまでその間にあった交わりが素晴らしいものであればあるほど、豊かなものであればあるほど、離れるということは辛いものです。神様は三位一体、三つの威嚇があり一体であるお方と言われます。そういう神様が独り子を遣わすというのはどれほどのことだったのかと想像します。けれどもそれを振り切って世に独り子を遣わしたのは、神様が世を愛してくださったからです。聖書の有名な箇所があります。聖書の中の聖書とも言われますけれども、ヨハネの福音書の3章16節、神は実にその独り子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様が私たち一人一人を覚えて愛してくださった、独り子を遣わすほどに、そのことによって その愛を示してくださったということを私たちは今日もう一度覚えたいと思うんです。そしてその独り子を使わすのには目的がありました。それはその神である独り子を十字架にかけて殺すためでした。これこそ神の愛の絶対的な証拠でもあります。それによって神様の怒りを受けるべき罪人、人間はその罰を免れます。自分が受けるべき刑罰がなくなりました。イエス・キリストが十字架にかかって死に、その罰を代わりに受けてくださったからです。いや、それだけではないんですね。罪が許された人たちはマイナスがゼロになっただけではなくて、神の子供とされるという権利もまた与えられるわけですね。この手紙の3章1節にはこうありました。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。私たちは神の子供とされたのです。これは養子にされるということでもありますけれども、このヨハネの手紙が書かれた当時、養子というのは自分の後継ぎがいない時など、それにふさわしい成人青年が選ばれて養子に迎えられるということがよくあったそうです。自分の後継ぎのために迎えるので、頭がいいとか、姿形がかっこいいとかですね、そういうことも基準になっていたでしょう。将来に希望がある、期待できそうな人物が選ばれていた。でもここで神の子供とされるというのは違いますよね。神様にとって人間は怒りの対象だったためです。見怒りを受けるべき子らでしたと聖書にあります。罪を犯しているから、罪人だから、神様を裏切り反逆している、そういう人間、神という存在を無視している人間、それを許すために独り子を使わし、十字架にかけ許す。そしてそれだけではなくて、その怒りの対象を養子に迎える、自分の子供に迎える、これが私たちに示された神様の愛です。この神様の愛の行為は神様の自由な意思によってなされました。人間が何か良いことをしたからでもなく、良いことをしそうな希望があったからでもありません。10節にはこうありました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様の愛は無償の愛であり、自由な愛でもあります。アガペという場合は自己犠牲的な愛だとも言いました。それは相手によらない愛、神様が自分の意思で決めて、他の何かに影響されることなく自分でそうすると決めて行動をされたからです。だからこの神様の愛は変わらないのです。神は愛であるから、神様の本質が愛であるから、私たちのこれまでの罪が全部バレてしまっても神様は愛してください。神様は私たちがまだ罪人であった時に、その罪を示してくださったお方なのです。ローマ人の手紙5章8節にはこういうふうに書かれています。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。この愛が御子キリストをなだめの捧げ物として、つまり神様の怒りをなだめ、愛を表すものとして使わせたのです。神様は罪人に対しては全く正しさを要求します。神は光だからです。しかし同時に神様は愛でもあるお方なので、罪人をも愛してくださいます。神様は全くの自由なご自分の意思で私たちを愛し、その愛を明らかにしてくださいました。私たちはこの神様の愛を知るからこそ、神様を愛し人を愛することができます。なぜなら 神は愛だから、愛は神様から出ているからです。私たちは自分が神様から愛されていることを知るから愛することができるのです。この神様への愛の応答の第一歩目は、愛されているということを受け取ることです。受け止めること、この愛を信じること、信頼すること、私は神様に愛されている、ここに愛がある、そこから信仰は始まっていきます。私たちはいつもここから始まっていきたいんですね。私は神様に愛されている、だから神様を礼拝し賛美をし、またその御言葉を聞いていく。愛されているということをこれでもかと私たちは知っていき、また経験していきたいと思います。私たちの信仰はこの神様の愛への応答から始まっていくからです。一言お祈りしましょう。愛である神様、あなたがその愛を私たちに示してください、教えてくださっていることをありがとうございます。あなたのその愛をもっとよくわかるように、もっと経験できるように私たちを導いてください。固くなな心を砕いてくださり、あなたの愛を受け止め、またそれに応答することができるようにもどうか導いてください。あなたに愛されているからこそ、私たちはあなたを愛し、人々を、兄弟姉妹を、また私たちの周りにいる全ての人を愛することができます。神様、あなたの愛を私たちが分かるようにどうぞ助けてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。